ただく最高齢。
いや、年のことは。
いやいや、ごめんなさい。ほんで、なんでかっていうとね、もう一方いらっしゃったんですよ。94歳。あの中日ドラゴンズのエースだった杉下茂
雄、いたなしょ。
あの方に来ていただいたことあるんです、
お元気で。お元気でした。
お元気でした。
あのね、僕とクリント・イーストウッドですね。監督で。
そうですよね。
同じ年代です。彼作ったのかな最近。なんかね、作ったじゃない。
僕もあの人ファンでずっと見てるんですけれど、
だからね、気になりますよね。作品が落ちると嫌だなと思う。
ね、なるほどね。
ジョン・フォードの最後の作品って随分ね、なんか調子悪いんですよ。
あ、そうなんですか。
あの巨匠にしてね、わあこれかと思ったことあったんだけど。
でも日本では何て言ったって新藤さんですよね。
新藤さんね、新藤さん、ああいう大先輩がいるんですよね。
よく覚えてます。
黒沢さんも80にならなかったか。僕ずいぶん最後までお付き合い、あのお会いしてたんですけどね、
確か80
前か70のおしまいかな、最後の作品かな。
まだだよでしたっけ。
そう、
と僕はお手伝い少しだけさせていただいて、手伝いって言っても映画を作るわけじゃなくて、まあ、テレビで宣伝していくっていう時のね、そのスポットを、まあ、僕は作るってことになって、でやらせていただいたんですけどね、怒られちゃってね、未だによく覚えてます。監督って言ってね、最後の作品ですかって言ったら、まだだよっていう、くだらないこと考えてそうしたらね、
やろうとした
んですよ。やろうとしたんですよ。そうしたらね、これがバレちゃってる、怒られて大変でした。失礼だっつって言われてね。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。今週は11月21日より全国公開される山田洋次監督の91本目となる最新作「東京タクシー」について語った山田洋次監督と鈴木さんのスペシャル対談の模様を3週にわたってお送りします。東京タクシーには山田監督作品には欠かせない名女優倍賞千恵子さん、そして武士の一分以来19年ぶりの山田組参加となる木村拓哉さんが出演。本作で実写初共演を果たしました。今週はこんなお話から。
なるほどね。
まあいろいろ急に思い出しましたよ。
そう、あれは大英、
そうそうそうそうそうそう、あのグループの会社に僕いたもんですからね。
あれは正直じゃないんだよな。
あれはあの徳間康義っていうのがいて、徳間公会って、これで黒沢さんの映画をぜひ作りたいって、そんなことがありましたね。それでね、まああのまだだよって、あれ僕もよく覚えてるんですけど、あの坂が出てくるじゃないですか。
ん、
坂、道路の 坂、あれを作るのにすごいお金がかかって、
あの撮影所の中にね。
そうです、であれで、あのあれだけで一本の映画作れるぐらいの確か経費がかかったって言って、徳間がね言ってたのを思い出しましたね。
あれですね、ところジョージが出ててね。 それで僕、あの僕は東の撮影所の近くにいたから、時々見に行くんですよ黒沢さんが。
そうなんですね。
それでね、見てるとね、やっぱりコメディアンを使う使い方が下手ね。
あ、そうなんですか。そうでしょうね。
ああ、こうしてりゃいいのになって見てて思うわけよ。ね、グランドさん言うわけにいかないからね。本田さんにね、こうしたらどうですかって言ったこと覚えてますよ。
本田、本田猪城さんですね。でもあれはすごい段取り芝居が多かったですよね。アニメーションみたいなんですよ。
そう、まあ、大体そうなっちゃうんじゃないかな黒沢さんの場合ね。
決まった芝居を順番にやっていくっていうのか、で僕は、まあ、見ながらね、まるで アニメーションみたいだなと思ったのが印象に残ってますけどね。
割にこう軽い芝居を全部段取りつけちゃうから、ね、
そうです。
火の侍なんかいいんですよ。そういうものすごい
あ
の、
ね、
強い重い芝居をカッカッカッとこう段取りつけるのそれはいいんですけどね、軽い芝居をみんな緊張してやっちゃうから、
その緊張が伝わってくるんですよ、見てる方
に。
それはよく覚えてる、
だから喜劇がちょっと無理なんだなと思って。
いや、まあ、あの映画見て本当に良かったです。素晴らしかったです。
あ、ご覧いただいたんだ。
見ました。
わわ、どうもどうも。
実は2回も見ました。いや、本当に素晴らしかった。
いや、そうですか。鈴木さんに言われるのは怖いな。
いやいや、とんでもないですよ。いや、だけど、まあね、もう一つはあのやっぱりなんて言ったって、ね、キムタク木村さんとね、今の倍賞さんが一緒に出てたんで、もう僕なんかもうハウルを思い出しちゃって、この二人でやるっていうのはいいなと思って、面白かったですね。いや、でも本当映画として本当に感動しました。
そうですか、ありがとうございます。
いや、なんか嬉しかったですよね。まあ、山田さんがね、お年を召したことは伺ってますん で知ってましたからね。それでいてこれだけの力強い映画をね、よく作ることができるんだなって、やっぱり人間長生きしなきゃダメだなと思った次第です。いや、本当に、でも本当に素晴らしかったです。
あの、車の中が多いでしょ。
はい、そうですね。
あの、非常に新しいシステムがあるんですよ、今車の中を撮影するという。LED ウォールっていうんですけどね、
はい、
まあ、従来はあの CG か、あの窓の外をね、あるいはあの、まあ、実際撮って中に乗り込んで、
はい、
キャメラでも夫婦言いながら大勢大騒ぎして撮るか、あの LED ウォールというのはこの巨大な壁をセットにステージの中にできてまして、その壁に外気が映るんですね、
はいはい、昔とちょっとあれですね、
うん、まあ、スクリーンプロセスではそうですけども、あのそれをね、もうほとんど立体的にどこでも映せるで、だからその、な、360度、
270度
か、
うん、あと天井
で撮影してくるんですよ、あの、オープンカーに乗っけてね、でそれをわーっと映して、でもそれをドンと置いて、あの中で撮れば、中に乗ってて本当に走ってるような気持ちになっちゃうような、あのな、時々気分悪くなって酔っちゃうような、
いや、
あのそれぐらいうまくいくんです。
すごい成功してましたよね。
だからね、あの効果的にもいいんだけど楽なんです、
そういうもんなんですか、まあ、僕ら実際のことね、あんまりあれだけど、
あの牽引ってね、やっぱり1回ミスったら20分ぐらいやっぱ街を回ってもまたスタート1分、
もう一回やり直さなきゃいけない、
トラックに上がったり降りたりさ、もう僕この年は無理なんだけどね、LED ウォールはね、肉体的にとても楽なんですよ、その、はい、役者もね、あれがあったからできたんだな、っていうのもあれがあったからこの企画 できるんじゃないかと思ったんだ、
やりそうってね、気持ちになっていただいて、
だけど車の中のツーショットってね、すごい時間占めるじゃないですか、今回の映画、
はい、そうですよ、
それが成功してますよね、だから車の中のツーショットって、まあ、いろんな映画見てきてなかなかね、見てると飽きちゃうやつも多いけれど、この映画の場合は非常にそれがうまくいってる、
その密室の中のね、
そうです。だから僕らアニメーションの時にね、 あれを苦労したんですよ、あの思い出ポロポロっていうのを作った時に、やっぱりね、男女が車の中のシーンがむちゃくちゃ多いんですよ。
あ、そうか。
だからそのツーショットをやるとき、どういうカットがいいかで、なんかすごい悩んだ覚えがあったんで、だからこれはいいなと、前に運転席があって、後ろにバイソンさんがいる、その撮り方もすごい良かったですよね、
でもまあ特殊な撮り方でもう決まっちゃうんですけど、大体ね、こう、まあ、4ポジションぐらいに決まっちゃうんですよね、
とはいえ長いですもんね、実際の物理的な時間が、
そうですね、
それが旬になってるから、いや、僕はあのどうしようかなと思ったんですけれど、あの原作っていうのが書いてあったんで、あのちょうどね、あのパリタクシー、はい、見てみたんですよ。
あ、なるほど。
もうそうね、どうしようかなと思ったんですけれどね、やっぱりあの、まあ、その前に堂々と書いてあるんだから、だからあのその映画も本当に良かったんですけれど、いや、伺いたかったのはね、そのいわゆるリメイクですよね。
ちゃんと原作お金払ってるんですよ。
はい、内緒でやってるわけじゃないと昔みたい昔と違うといやだからそのリメイクをね、まあこうやっておやりになるっていうのは何だったんだろうなと思って。
うん、でもあのだから評判に聞いたのかな、あのこう中高年の女性の観客が多いんだよというあの映画ね、はい、でなんかとても楽しいんだよという話聞いてね、あのそれで僕見に行ったんだな。
あ、そうなんですか。
でなるほどなと思って、その、まあ、中に重いシーンもあるけども全体として作りがこう軽快でね、軽やかで、で今時日本の映画ってみんな、なんか重くなってきちゃってね。
そうですね、
だからこういう映画って今ないなと思って、だからあの要するに中高年の女性がこういうの見に来るって分かるなと思ってね、だからそういう人たちにとって楽しい映画っていうのは この形で日本でもできるんじゃないかと、まあ、思ったりしたことから始まってるんですけどね。
なるほど、それで倍賞さんなんですね。
まあ、あの元の映画もね、あの90何歳の高齢 の、ね、あの女優さんが出てるんだけども、倍賞さんも80もうそろそろ5ですからね。
まあ、僕らも本当、ね、今のハウルで本当にお世話になって、
あ、そうそう、
いやだけど見てて山田さんの方見ててね、あの面白かったのはキムタクはいつもと逆、
全く受けの芝居ですからね。
そうです。
そうそう。
それがね、
千恵子さんは逆に
そうです。
攻める。
それについていく気分だけでしょ。俺ね、原作はどうなってるのかってそこ気になったんですよ。いやだから、あ、これどうしてだろうっていうのをね、ちょっとそういうとこ見ちゃうんですよね、やっぱり。やっぱこれは。倍賞さんの映画なんだなと思って、これ言っていいかどうかってなんだけれど、
だから木村君もこの仕事をやる時からそう言ってたんだろ、はい、これは倍賞さんの映画ですと言って。
あ、そうなんですか。
だから彼は 2番目に出てくるんですよ。
なるほど。
タイトルもね、
ハウルの時と同じですね。ハウルもねそうしたんですよ。
あ、そうか。
だから倍賞さんが先です。
あ、そうか、なるほど。
あの、だってやっぱり珍しいですよ、キムタクの受けの芝居は。
珍しいです ね、
だキムタクっていうといつもリードしてってるから、
叫ぶね、しかり怒鳴りつけるっていう役だからもな、多いもんな。そうです
。僕は昭和23年生まれなんで、まあやっと77歳なんですけれどね、その昔はこんなセリフがあったじゃないですか、あの旦那がね、亭主が女子、あ、女房と子供
殴ることはよかった、
殴るな、ね、当たり前の時代。だから、まあ、まさに僕なんかその時代を過ごしたんで、俺でそれこそね、物差しで叩くじゃないですか、まあ、うちの親父なんかもよくやってたんですよ。
ご両親、お父さんがお母さん殴ったのは知りません？
知ってます。
やっぱり知ってる、
だから親父がね、おふくろのことはね、まあ、暴力的でしたよね。
あ、
でそれがまあ当たり前だったし、だから、まあ、ま
あ
この言葉全部喋っちゃうとね、本当の大喧嘩夫婦で、もうそ、僕なんかね、おふくろに言われてね、おふくろは自分の友達の上に、ね、逃げるんですよね。
なる
ほど。そうついていかなきゃいけないわけですよ。だからそういうこと全部思い出しちゃったんですよね。だからさっき あの物差しで殴るやつもね、まあ、僕の家ってのは商売やってて、でもう小学校の 2年生ぐらいからね、その仕事を手伝わなきゃいけなかったんですよ。で手伝わないとね、親父がね物差し持ち出すんです。俺でね、背中ならまだしも、うちの親父は必ずね顔を狙ってくるんですよ。俺でねバシーンってやられるでしょ。ほんとね、頭にきてね、
もっと逃げ回るわけ。
いや、逃げ回るっていうのかね、
しばらくいかない。
もう腹の中で思ってたのは、いつかこの親父をやっつけようっていう。
なるほどね。
俺でおふくろはいじめられるわけでしょ。でいつも泣いてるわけでしょ。で時としてそうやって僕を連れて、その自分の友達の家に逃げ出す。
お母さん泣きましたか。
いや、もうそれは泣くっていうのがきついにおふくろだったから、だけど あのちょっと僕にとってはね衝撃のことを思い出しちゃったんですよ。でそれは何かって言ったら、まあ、僕ね5年生か6年生になった時、まあ、とにかく親父に勝ちたくていろいろあったんですけどね、初めて勝ったんですよ。喧嘩して親父とで階段から突き落としたんですよ。俺で階段から突き落としてね、僕はそれおふくろのためにやったんですよ。そしたらあろうことがねない、なんとうちのおふくろがね親父に駆け寄ったんですよ。
ああなるほど、大丈夫って言って、
もうショック、これ本当にショックだったんです僕。いや本当にだって僕はおふくろのためにやったんですよ。でまあ自分が勝ちたいっていうのもあったけれど、まあおふくろのためっていうのがね、おふくろは絶対喜んでくれると。そうしたらね喜んでないんですよ。大丈夫かって言って本当に真剣な顔でね、
叱られたりして
俺僕のことね睨むわけですよ。あ忘れないですよそれ。っていうのか、そういうことを全部思い出させてくれたんですよ。
あお父さん大丈夫だったその時、怪我しなかった、
まあ、怪我はしなかったですけれどね、ただ動けないですよね。あ階段からですから、
一人悪者になっちゃったんです
よ。いやもうだからね僕が大人になった瞬間ですよね。これ親をね信じちゃいけないっていうのか。
あなるほどね。
だから5年生か6年生なんです。でうちの親父柔道ができたから、ね、強いわけですよ。ほんで普段ねよく、まあ、遊びでね柔道の真似事やってても絶対勝てなかった。それで子供なりに知恵を絞ってね、階段から突き落とすっていう。いやいや、だからそういうことをね思い出させてくれる映画だったんで、だからあそこら辺はすごいリアリティっていうのかね、日本でまあ後で見て、ああそれ原作もそういうことを考えてたのかっていうのはあったんだけれど、やっぱり自分のね辿った昭和史っていうのかな、思い出しちゃったですよね。
階段から、
いやだからまあ僕ね、もう一つはね、まあ僕あのある時最初の商売が週刊誌の記者で、俺でね、まあ、その時は、まあ、上のデスクから言われてね、俺で、まあ、離婚っていうテーマで、あのなんとか裁判所、行かなきゃいけなくて、そこで取材するんですけどね、そうしたらそこで、まあ、露骨な男女差別っていうのか、まあ、見ましたよね。あれは自分でも書いた覚えなんですけれど、そしたら離婚の調停ってねむちゃくちゃだなと思ったのは当時ですよ。まあ、あの聞くのがね、聞かれることがね、1週間にねそういう何回求められましたかっつって応じたのは何回ですかって、そうするとね分かったのはびっくりしたんですけど、全てを数値化するんですよね。これで、あの要するに旦那の要求に応えてないんだからあんたが悪いっていうね、この理屈はねこれはねやっぱり聞くと実際にあれとでは大違い。それもなんか思い出しちゃったり、だからとにかくあの映画見ながらね、もうとにかくいろんなこと思い出したんですよ。だからまあ1回目はそういうことが自分の中で駆け巡って、ということなんですよ。
なるほど。
自分のね、あのなんだそれこそ昭和史、戦後昭和史ですよね。自分もそういうとこ辿ってきたんだなっていう。ね、まあいろんな若い人にとってはどうなのかとかいろいろあるんですけれど、いろんな人が自分に当てはめてね、いろんなことを考える映画なんだと僕は思いましたけどね。
そうか、階段からね。
そこに関心。
そういう形で鈴木さんっていう人間がこう できていくわけだな。
いやまあだから本当にね、まあでまあ、僕もそんな自分のことあんまりペラペラ喋るのもあれなんですけれど、後にね親父とおふくろが、まあ、その直後にね、まあ、いろいろあって、あの離婚をしたんですよね。
あそうか、
俺でねおふくろが出てくっていうことになって、ほんで僕ら残されてね、俺でまあおふくろなんかね、もうそこでね終わりでしょ、そしたらあの学校へねなんか聞きたりとかいろいろあったんですけどね、そうしたらね、そうこうしてたら、ね、あのおばあちゃんっていうのが来てね、そしたらおばあちゃんっていうのがねしきりに親父にね、その
おばあちゃんってお母さんの方、
親父の方の、
お父さんのお母さん、
おふくろがいないから、親父のおばあちゃんっていうのが来て、でいろんな身の回りのことやるっていう役割で、これでね 聞くともなくこれ聞いてたら、うん、僕らが寝たと思って、うん、そしたらおばあちゃんがね、まあいい人だったんですけれど、うん、あろうことかそれもね、おふくろ親父にねそそのかすんですよ。あんたさいつまでもねこのままじゃダメだから後添えをもらったらいいと、うん、でまだね1年も経ってないわけですよ、ね、そうするとね、あのばあさんそんな人だったのかっていうねこれも思い出しちゃってね。
なる
ほどね。本当にね、俺ねそこでね、その自分の、あのうちの親父にとっては自分のおふくろさんから早くね再婚をしろと、ね、見つけろと。
お父さん、お父さん、それ どんな気持ちだったかな。
そこで親父がためらうのを見ちゃったんですよ僕は。
おまじちょっとギョッとした。
そう。でためらって、で僕は子供ながらに寝ながらね。この人まだ未練があんだなっていう、ね、
ああそうか
俺ね大人ってのは複雑なもんだなってことをね俺ね、そんなことやってたらね、まあ、結局ね別れてから1年後1年後にもう一回再婚するんですよ、そうなんです。
新しいお母さんで、
いやいや全然、あの2人がもともと元の際に収まるんですよ。
元の、
ただ一回ちゃんと離婚してますからね、うん、だから当時の履歴書、あ戸籍ってあの、ね、うん、あの離婚したのは残らないけれど結婚した時がね、だから僕の親父とおふくろってね随分年を取ってから僕が生まれた後結婚してることになってるんで、
まあまあまた結婚した
同じ人と、そうです、うん、だから同じ人とね、うん、結婚して離婚してねまた結婚して、
それ面白いな、
ほんで3ヶ月ぐらいね仲良くやってるなと思ってたんだけど、僕はもうね信じなかったんですよ、そっちが、うん、ね、これはなんかね、これ今仲良くしてるけどまたなんか起こるに違いない、案の定ですよ。それでだって若き日あの2人であのデートしてたとこへね、うん、行ってみたりとかなんかしてるみたいなんですよ、うん、それでねどこまで続くんだろうかって見てたらやっぱ3ヶ月で終わったんですよね。
はあ。
それで再びね
出て行っちゃった。
再びいや大喧嘩です。
あ喧嘩、
うん、それでまあね僕ねこれはもう関わらないって、うんということを思い出したんですよ。あの映画で東京タクシーっていうタイトルから思いもつかない、まあ、いや本当にいやだからなんかね、
まあ、いや他人事は僕の袋も家出ていきましたからねやっぱりね。
そうですか、
そうか、
そういう時代ですよ、
うんうん、あそうそうそういう時代でもあったんだな、
う
ん、
いや本当にそうですよね、うん、あだからうちのおふくろがね、うん、今日なんか僕自分の人生相談やれてたけど、おふくろがね、まあ、いろんなこと言ってたんだけれど、まあ、僕は年男って言うんで年ちゃんって言って、ね、たまにこういうこと言うんですよ。お前なっていうか何って言うとね、最低の男はどういう男だと思うって。僕は子供だからまだ分かんないでしょ、うんうん、ね、女房と殴る男だって言ってねそうするとね、女を殴る男は最低の男って言われて、うんうん、その後僕女性を殴ったことは自分の、いや記憶の中ではただの一度もないんですけれど、やっ
ぱりお父さんはそういう意味で憎んでるわけですか。
僕ですか。
いやいや、あのお母さんは最低だ
って。やっぱりね、ところがこれがまた複雑なんですけどね、うん、それ僕小学校3年か4年だったんですけれど、うん、うちの袋そんな散歩なんてね気の利いたことをする人じゃなかった人がね、うん、散歩に行こうって言ってね、小学生の僕を連れてね散歩に歩いたことあるんですそしたら
確かにちょっと珍しいか
家の近くにある家が、立派な家があって、その表札を見ながらね、その小学校 3,4 年の僕に向かってね、トシちゃんっていうか、うん、何って言ったらね、この人ねね、お母さんのことは好きだったんだよおふくろが言ったことあるんですよ。これでね、僕ね何言い出したんだろうと子供ながらに未だに覚えてるぐらいですからね。でただね、でもね、おふくろは面白かったのは、ただしこの人はね私のことをね好きだ愛してるって言ってくれたけれど、うん、生活力はなかった、ね、それで言うとね、お父さんは、今のお父さんね、そのひどい親父、あの人は優しくないけど生活力がある、
そっちを選んだってこと、
う
ん、
で、うん、私の目に狂いはなかったって言ったんですよ
それをね、小学校4年生か3年生でしょ、
すごい教育だない
や、そういうことだって記憶に残りますよね、
愛を信じるなっていう
関係ないですよ愛は。いや僕もう本当それはいや、なんかこんな話になっちゃって申し訳ないけれど、
いやいや、はあ、
山田洋次監督と鈴木さんのスペシャル対談の模様いかがだったでしょうか。この続きは来週お送りします。山田洋次監督の最新作東京タクシーは11月21日より全国公開です。ぜひ足を運んでみてください。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。